皆さんこんにちは。 WWD ジャパンポッドキャスト記者談話室です。本番組はファッション業界のその時々のニュースや話題について3人の記者が分かりやすく解説したり、時には脱線したりしながら掘り下げる番組です。本日司会の横山です。
ご一緒する編集部の林です。
はい、編集部急ぎ見です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。本日もこの3人でお送りします。
はい、
そうですね。どうですか。
特に話すこと用意してなくて話し始めたみたいな。
5月病ですか。
5月病、
ね、社会人30年近くやってて5月病みたいな。
いやいや、
30年もやってますか。
いや、まだ、僕まだ26歳だから、まだ4年目ぐらい。
まあいいです。はい、本題いきましょうか。
はい、もういいんですか、本題で。
はい、
はい、今日ね、お手紙もないですけど。
お手紙お待ちしてます。
はい、でもさ、なんか本題入る前にさ、
はい、
最近さ、
はい、
こう、まあですけど、こうレジェン、やっぱりレジェンドみたいなクラスの、こう人たちの、なんていうのかね、こう訃報っていうんですかね、多いですよね。
昨日もありましたね。
昨日、
あ、ファイブフォックスの上田さん、
はい、
創業者の、
はい
はい、
本日5月22日に収録していますのですが、
うん、
まあ、上田さんとかね、
うん、
なんか結構
桂先生とかね、
桂由美先生とか、まあ、本当にね、レジェンドたちが亡くなっていくという、うん、なんか上田さんの思い出話とかありますか。
ほとんどないですね。あんまり公の場に出てくることがほぼ、うん、ほぼないというか、本当に何年に一度くらいしかこう出てこないみたいな。
まあね、経営者の中でもこう積極的にメディアに出るタイプと、まあ、あと、まあ、上場非上場とかもあって、まあ、ファイブフォックス、コムサデモードでね、かなり非常に、一時代を築いた会社ではありますが、まあ、上場してないっていうこともあって、あんまりこうメディアにね、上田、創業者の上田さんが出てこなかったという感じですけど、まあね、レジェン、なんていうのかな、業界で数々いる人、レジェンドのうちの一人で、SPA 化、今も主流のブランドビジネスのビジネスモデルですかね、それを先駆けてやった上田さんという、
カフェやるとかも早かったよね。
早かったですね、飲食と、まあよく言われるファッションと飲食とかね、そういうのもコムサカフェみたいな感じでやってましたよね。タルト、
フルーツケーキみたいな、今も結構やってるよね。
そうですね、だからまあ30代以上40代ぐらいになると結構な、かなり馴染みがあるブランド。
40代以上だろ
うね。そうですね、最近ちょっと店舗も減ったり、新宿のね、駅前に大型店舗があったりして、よく賑わってたという感じです。じゃあ今日は早速、
林さん風邪なんですか。
ちょっとごめんなさい、お聞き苦しくて、咳ばっかりしてますが、
お大事にしてください。
うちの会社のさ、こう風邪をひかない 3B バカトリオみたいな人いるの分かります、
3バカトリオって今言った。
誰ですか。
だから、まあ林さんじゃないですか、
え、そうなの。
はい、あと向こう編集統括、もう
林さん引いてんじゃん。
だから珍しいんだよね、
あともう一人やりな。
あとはね、誰だっけ、前福崎さんもそうだった。あとね、まあ海郷さん。
あ、そうなの。
はい、海郷さん
も免疫力、俺もよく知らないけど、
いや、かなり海郷さんコロナにもかからないみたいな。
私もかかってないよ。いや、私もさ、元気なだけが取り柄で生きてきたのにさ、なんか1年に1回引いちゃうからさ。
あ、1年に1回は引くんだ。
うん、思い出せば去年も4月に引いたなと思って。
海郷さんはもう本当に最後に病院行ったのいつって聞いたら、いや、覚えてない。
素晴らしいです
っていうクラスの、ね、だから向こう、海郷、林っていう、この
林さん脱落です。
はい、いや、だからちょっと珍しいんだよね、はい、
風邪を理由に会社休むことはたまにあるけど、風邪ひくことはめったにないっていう。
サボって
る。じゃあ何なんだって話ですよね。
はい、というわけで本題に入りたいと思います。はい、でね、今日
テーマ何ですか。
テーマはね、なんだっけ、
俺が言おうか。
大丈夫、ZOZO が、ちょっと何だっけ、どこ行っちゃったよ。 ZOZO なんですよ、テーマは。
はい、
似合う解明、 ZOZO が描く EC とリアルを融合した次世代で店舗っていうことについてね。
表参道にあるやつ、
まあ、似合うラボ、
うん、
僕が今日これ見てきてっていう動画、お二人はちゃんと 拝見見てきていただきましたか。
もちろんですよ。
本当に直前も直前でさ
私 YouTube っ子だから見ましたよ。
余裕がないよねこの。
そう、え、あのどうでした、感想、見た感想。
本当にあんな風になってんの。あ、すぐなんか近未来みたいなこう。
じゃあ、あのね
あの VTR を見ると、
あの VTR はあの YouTube のね、うん、あのこれ誰でも見れる、うん、あの ZOZO が公開している似合うラボ by ZOZO、うん、未来構想というねあの動画を見てきてもらったんですけど、あれはね、未来
ミラーと話してたじゃん。
鏡と話して、
鏡と話して、
え、超未来、これチャットでやってくれるんだミラーと、とか思ったけどさ、はい、実際横山さんが書かれた2年前ぐらいの記事読むと、はいはい、違うやんこれ、
違う違う、
相手人間やんみたいな。
そうですそうです。じゃあなんで、うん、あれはね最後に、うん、動画の最後に2026ハテナっていうのが出てきて、うん、あれはあくまでね未来の話なんですよ、うん、
は
あ
はあはあ、
でいうで似合うラボってやってる、うん、で似合うラボ自体は
そもそも似合うラボって何ですか。
そもそもね、うん、似合うラボ、うん、知ってますか似合うラボ。
なんかあの言葉は聞いたことあったけど具体的に何やってるのかなというようなレベルだよね。
2022年の12月に表参道 の、 あのラルフローレンの店舗あるじゃないですか、
うんうんうん、
あのなんか地下になんか店舗があるの知ってます。病院とか
時計の石田、
時計の石田とかが、うんうん、あそこの一角に似合うラボっていうのを ZOZO がオープンしていて、
うんうん、
でそこがどういうところかっていうと、なんかこう結構厳重なあのかなんかドアがあって、うん、こう入れないんですけど、予約制で入ると中にこう、うん、なんていうのかな、大きな大型のモニターとかがこう備え付けられてたり、あと洋服と靴がサンプルっていうのかな、
うん、
なんかバーってこう靴で 20-30 足、服だと結構あるのかな 200-300 着ぐらいあるのかな、
うん、
あって、で予約した人が行くとそこで、うん、あらかじめこうアンケートとかと答えて、でさらにそこに現場にスタイリストがいて、
うんうん、
スタイリストって言っても本当のこう雑誌のスタイリングとかやってる人だったり、うんうんうん、まあ、本当にこうかなりあのそれなり の、 あのエキスパートなスタイリストがいて、うん、その本人と話しながら似合う服をセレクトして、
うん、
で最後着てもらって、でなんかメイクもしてくれるんですよね、メイクアップアーティストが、
うんうん、
でメイクと新しい提案室のいろいろスタイリング相談してきた服を着て写真撮って帰ってもらうっていう場所なんですよ、
うんうん、
で基本的には ZOZO タウンで扱ってる服が並んでるんですよね、そこの試着用の服っていうのは、うん、でいう場所なんですよ。でそれが似合うラボ、
うんうん、
で ZOZO がなんでこんなことをやってるかっていうと、なんかこう結構ね、これ結構経営戦略的に ZOZO は会社として似合うっていうのをこうなんていうのかな、科学的に解明しようっていう、
ロジカル
に、ね、ロジカルに解明しようということを掲げてるんですよね、
うんうんうん、
でそれの検証する場が似合うラボなんですよ。でその未来系がこの前見てもらった、
うん、
似合うラボ未来構想という流れになるんですけど、いやで僕ももちろんで、これこの前の5月何日だったかな、5月の上旬に記者会見して、でそこでこう1000組ぐらいの似合うラボで、表参道似合うラボで1000組ぐらいの実証実験して、そこで得た解明した似合うの解明したノウハウを、あの ZOZO が持ってるウェアっていうアプリ、ファッションコーディネートアプリ、スタイリングアプリにこう搭載する、でその似合うあのウェアをアップデートするっていう、アップデートリニューアルするっていう会見だったんですよ、
うん、
っていうのが5月上旬にあって、うん、その時に同時に公開されたのがこの似合うラボ未来構想の動画だったんですけど、
うん、
で林さんとか、まあ別にこれは一般公開している動画ではあるんですけど、
うん、
いや僕これ結構関係者が見ると、うん、あれって思うポイントが結構いくつか あるんですよ。
は
あ
は
あ、で林さんなんかなんかアマゾンスタイルってあるじゃないですか。
ああ
アメリカの、
はいはい、もうやめちゃったやつ。
やめ、うん、あれそれアマゾンスタイルもうやめちゃったの。あのあれです試着する洋服を試着する、
はい、
あれもだいぶ縮小はしてますよ、ね。
縮小して
やめたか、
うん、やめたか縮小する。
うん、
2000あれなんだっけ21年22年ぐらいですか、うん、22年ですね。
うん
2022年に LA の郊外にオープンした、うん、結構大きな試着する店舗ですね、アマゾンスタイル、ハリさんは分かりますか、アマゾンスタイル。
いや知らない、
閉鎖されてますね、
閉鎖されてる、
うん、
でこれに考え方としてはかなり近いですよ、って思いませんでした、ハリさん、近いですよね、
近い。
で、なんていうのかな、非常に示唆に富む動画というか、要するにニアウラボって、今説明したようにニアを解明するためのショールーム で、
はいはい、
でニアウラボ自体は、本当1日1人当たり2時間ぐらい、なんかこう、なんかこう、なんていうの、スタイリストがこう付きっきりでやるって1日3組ぐらいしか取れなくて、だから2年ぐらい、まあ、1年やっても1000人ぐらいしか使えないんですよ。だからなんていうの、別に これで何かっていうよりもこれあくまで検証するラボなんですよね、だけど ZOZO がこの前公開したこのニアウラボの未来構想だと、かなり進ん、あのどっちかっていうと本当に店舗のような形でニアウラボを使っていくっていうことがかなりメッセージとして出されてる。
そうなの、
あのこれなんていうの、
鏡が喋るなっていうことをすごい
そうだで
フォーカスしてしまった
まあその鏡が喋ったりとか、結構いろんなことは詰め込まれてるんですけど、ここでパッて見て、あそうなのかなと思ったのが、いやショールームストア、最近あんまり話題にならなかった、一時期すごい話題になった、ショールーミングストアなんですよね、これって、要は ZOZO が考えているのは、2026年にショールームストアをオープンするかもしれないよってことをこの動画であの発表したわけなんですよね、
と横山記者は推測するわけ。
いやいや、これ明らかにそうでしょ、これ。
そうなの。
え、動画見てだってなんか2026にこうなるよみたいな。
いや、てっきりあのニアウラボ鏡が喋るようになるよっていう話じゃないという話ですね。ない。
まあ、あのその中で、あのインタラクティブミラー、あのっていう形で、要はこうなんていうの、鏡がいろいろ提案してくれるような、あのこともちょっと示唆というか、こう表現はされてるんですけど、あそこで言いたいことっていうのは、いくつかポイントがあって、まあ、一つはそのインタラクティブミラーみたいな形で、あの要はユーザーが、自分の持ってるデータを、あの提案してくれる、要は試着する自分と鏡、自分と、鏡というか AI に向こうにいるんですけど、AI が試着室に入っていろいろこう店員がいない中で店員と鏡が喋って提案され、
お客さんと AI が喋って、
AI が喋る、でそれで置いてあるそのこのニアウラボの中に置いてある服をお客さんがピックアップしてきて、それを見て、あこれいいなって言って買うかもしれないみたいなことがやられてる。要するにショールーミングストアで人がいない、で全自動で提案する、でまあ最終的には購買につなげていくっていうこの、だから新しい次世代ストアの姿を2026までにやるかもしれないって言ってる。結構野心的なイメージムービーなんですよ、これ読み解くと、
あの鏡かなり細かいことし喋ってくれて
まあ、ね、
鏡はもうボタンは一番上と下を開けなさいとバッグの持ち方はそれじゃないとか、
そうそう、でまあ鏡っていうよりもポイントは、その AI がそれをやってくれるってことなんですよ、その人にパーソナライズした情報を、その鏡なのか鏡ではなくても
鏡の向こうにいる AI、
AI が全部やってくれるっていう話なんですよ、で今までって、それやってたのは販売員さんがやってたんですよね、まあ、英語で言うとスタイリストっていう感じなんですけど、それをこう、まあ、割合機械が代行するみたいな形、これはね結構まあ画期的というかあのだなと思ってるんですよ。っていうのがこの未来ラボであの ZOZO がこう結構踏み込んで提案しているニアウラボの未来で、これ結局だからニアウラボって言ってるからちょっと分かりにくいんですけど、店舗なんですよこれ、で僕の感じだとあの今ニアウラボ1店舗あの1人 で、あのだから試着室でさ、何1人に2時間もかけてたらさ、採算なんか取れるわけないじゃん。さすがに効率悪すぎるじゃん、
うん、
あれ別にすっごい大型店舗で試着室が20、30、アマゾンスタイルみたいに、アマゾンスタイルだと なんどのくらいなんだっけな、
20、まあ、結構あったよね、
うん、はい、ぐらいやるのが一番効率的なんですよ。
まあ、客が勝手にね、
客がやって、で洋服も、あのそこで買わないとしても、試着用のサンプルは必要なんで、試着用のサンプルも置くじゃないですか。そうするとやっぱある程度の大型店じゃないと、逆に効率が悪いとか、こう試着用のサンプルもなんかもったいなくなっちゃうんで、っていう風なことをいろいろ考えると、26年までにやるっていう雰囲気出してるってことは、大型都内のそれなり そのアメリカと違って立地のいい場所、行きやすい場所にそれなりの大きさでこのシステムぶち込むみたいなことがあるって考えると、なんか結構すごいことだなと、
今の表参道の店でかなりその人気なんですか。
まあ、なんか、だから本当に1000組だから1日2組
な限定なので
、1万人ぐらいが応募してるみたいなんですよね。応募自体は1万人あったの
か、行きたくてもなかなかすぐ
予約が取れない、
予約が取れない、はい、
だからまあ結構そ
ういうニーズがあると、
ニーズがある、まあなんかでもで、まあ、あのうちのレポートも多分読んでいただいたと思うんですけど、ニアウラボ自体はそのまあ うちのこう、あの津田君ってうちのおしゃれ
な、おしゃれ番長ね、
おしゃれ番長を連れて僕らも体験したんですけど、まあ、すごくごく一部の、もうおしゃれに精通した人が行くと、
分かる、おしゃれ番長には、
はい、物足りないというか、
そうそうそうそう、
でそれは
一般的にはニアを教えられてもね、
そうそう、でそこは ZOZO も、そもそもあの認めていて、あのそもそも似合うってなんで解明するのかっていう話なんですよ。で、あの洋服を、まあ、選ぶときに、みんなやっぱり困るのが、どの服が似合うのかっていうのが、結構洋服買うときのネックになってるんですよね。
年を重ねると特に感じますね。
年を重ねてもそうだし、あとまあ本当にそのファッション業界の人たちは、まあ自分たちが売ってるものだし、
そんな好きなもん着りゃいいじゃんとか思ってるけど、
って思ってるし、
世の中には何着たらいいかわからないというニーズは確かに多い、
多いんですよ、だから販売員さんがいて、こういう服どうですかみたいなことをするっていう ふうな仕組みになってるわけじゃないですか、洋服の場合は、だけど ZOZO はそこに着目して似合うを解明すれば、あのさらにそのなんていうのかな、あのなんていうの、もう一つビジネスの仕組みを、ファッションビジネスの仕組みをアップデートできるんじゃないかっていうのが、まあ一つ似合うに着目しているポイントなんですけど、もう一個が、要は今 ZOZO タウンって1年間の流通商品取扱高、まあ、売上って言っていいのかな、 ZOZO タウンでの売上っていうのは5369億円、で年間の購入者数が1168万人いるんですよ。だから日本の人口がまあ1億人ぐらいですかね。だから 10% ぐらいの人はもう使ってる、し今に日本の衣料品市場ってまあ10兆円ぐらいって言われて
ます。8兆9兆、
8兆9兆だと 5% 5%、
まあ、8兆9兆分の5300億ってことですね、
はい、だから 5、6% ですかね、
まあ、大体 3、4% でしょ
う、3、4% じゃないですか、でまあまあ規模が大きくて、でしかもこうこの中に今の8兆円の中には、あのなんていうのかな、こう下着とか、あの要はファッションというアウターとかこうだけじゃなくて、普通の日用医療っていうのも入ってるわけですよね。そうするとそのかなりなんて狭いんですよね、マーケットとしてシェアとしてはかなり大きくなってで、そんな ZOZO が今、そういうのがまあ結構見えている中で、その ZOZO の澤田社長が考えているのを考えたのが、より上流を取り込もうと、より上流とあと、であのデジタルネット通販だと、いや地上戦って言われるけどネットじゃないですか、 だけど EC 化率って今だから年間日本全体のファッションの EC 化率で 15% とかって言われてるんですけど、うん、要は 85% はリアルな場で売買されてるんですよね、
うんうん、
だから ZOZO が今掲げてるのは要はそのまずはリアルなトラフィックを取り込む、
それが上流って意味、
あ、それがそれはリアル、
うん、
でプラス上流っていうのは、うん、購買前の、うん、そのファッションを買う前に、うん、ZOZO タウンっていうのはファッションを買うために訪れるんですけど、うんうん、それより買うか買わないかどうしようかっていうところから、
うん、
ZOZO に引き込もうっていうのが、
うんうん、
この上流戦略っていう、うん、この上流とリアルを両方
取り買うと買わない、買うか買わないか、
買うか買わないかっていうのはもう買おうと思って買おうかなって思って ZOZO タウンに行くじゃないですか、
うん、
でも洋服どうしようかなとか、あの買う前に、
うん、
要は昔は雑誌とかテレビ見たりとかして、
うん、
あ、これ欲しいとか、
そもそも何が欲しいか分からないという状況からって
こと、そうなんですよ、
うん、
だメディアが、うん、要はトリガーになってたんですよね、
うんうん、
雑誌とか見て、あ、これいいな、うん、でそれ今雑誌もなんかまあ影響力なくなる中で、
うん、
もうその洋服どうしようかなって思った時からもう取り込む、うん、ZOZO タウンに引き込んでいくっていうことを強化する、うん、いや、あの EC で言うと分かり、 EC で言うと分かりやすいんですけど、購入ってあるじゃないですか、
うん、
これはまあ商品取り扱いとか、
うん、
で PV ってあるじゃないですか、
うん、
アクセス数、
うん、
このアクセスを増やそうっていうのが上流を強化する戦略、そのために何をしようかって言ったら、
うん、
似合うを解明することで、
うん、
その ZOZO に行けば欲しいが見つかるってなれば、
うん、
とりあえず洋服どうしようかなって考えた時に、
うん、
とりあえず ZOZO に行く、
うん、
あるいはまあ今だったらウェアに行く、
うん、
みたいな行動を作っていくっていうのがこの似合うラボが狙ってる、うん、似合うを解明した、
うん、
解明のために狙ってたゴールだったんですよ、うん、でまあ、このニアウラボ、
うん、
未来のニアウラボショールーミングストアを、
うん、
実現するためのハードルって、まあ、いくつかあるんですけど、
うん、
まずね、まずニアウの解明っていうのが今どのくらい進んでるのかということなんですけど、
うん、
それはね澤田社長に聞いたら、
うん、
うんって言ってて、何割だと思いますか？
1割、
解散何割？
半分ぐらい？
5割、そう5割なんですよ。
本当に？
いや俺もそれそう、うん、でも5割って結構高いじゃない？
え、何をもって似合うと言っているんですかって話になるじゃん。
そうね、
うんうん、人によって主観じゃないかっていうの
は、う
ん、
そうそう、でそれは、
うん、
WWD ジャパンをちょっとで深掘りするんで後で読んで、うん、まだこれから上がってないんですけど、
うん、
5月27日号で深掘りするんでそれを読んでいただくとして、まあ、似合う5割はできてると、
うん、
これ結構
ZOZOが言うには、
ZOZOが言うには、
うん、
で残りの5割を
イエベ、ブルベ、骨格診断とかそういう話でしょ？
違います。
違うんですか？
いやなんかね、
うん、
いやすごい深いと思って、
うん、
あの似合うって、
うん、
なんかこう大きく分けて2つに分けられるみたいな話になって、うん、ええー、と思ったんだけど、
うん、
で一つはこう見せたい自分と、うん、で今 ZOZO が5割まで解明できたこの部分ってのは内面の話なんだって。
内面
で、つまり
何です
自分がどういう自分、どういう服を、
うん、
本当は自分でありたい自分みたいのって、
うん、
本当は分かってないからなかなかこう服をなんかマッチした服を選べないらしいんですよ。だから似合うが分かんないというのは自分がどういうものを欲しがってるのかが分からないらしいんですよね。だからこういうのが実は似合うとか、こういう悩みがあるとか、こう見せたいけどこうならないみたいのって実はちょっと整理できてなくて、で今 ZOZO の場合、 ZOZO が解明できたのはいろいろこうアンケートとかで、なんていうの、こういう本当はこういう悩みがあってこういう服が着たいんだっていうところまでは解明できたらしいんです
よ。なんかさ、女子たちの話で長年してきたのはさ、はいはい、似合う服とさ本当に着たい服っていうのは違うってのは長らく言われてることだと思うの。
あ、そうなんだ、
うん
うん、
私だって本当はこういう格好がしたいなとか思うけどさ、
はいはいはい、
それに対してでも私多分本当はこっちの系統の方が似合うんだろうなみたいな全女子は、はい、多分思ってると思う。で 本当はこっちの格好がいいのにって思う理想像に対して、多分自分と同じ身長を自分同じイエベブルベとか骨格診断とか同じ販売員さんたちのウェアとかを見て、はいはい、あ私でも努力するんだったらこっちの方向かって思う方向か、
はいはい、
それか、まあ、所詮私に似合うのはこっちの系統だなという方で、
それはセミ上級者だね。そこまで言ってる人はセミ上級者。
そうな
ん、はい、ほとんどの人は、うん、かなりの部分の人は自分で似合う服って分かってないから悩むんだと、こうしたら結構いい感じに見えるっていうんだったらそれでいいじゃんっていう、
MB 的な男で言うと
MB 的な男、あと、うん、あとは細かい、
うん、
なんか
テクニックで、
いやバランス、
うん、
服のバランスとあとトレンドとの、ま、相性っていう、
それこそボタン開くか開かないかとかね、
はい、でもなんかそこら辺は、うん、なんか別に俺はゾゾは何も言ってないけどトレンドとのチューニングっていうのは割合、うん、あの自分が似合う服と自分がありたいものっていうのが見えてれば、
うん、
あとはこうチューニングするだけなんで、うん、そこは多分、
うん、結構、まあ、大きな話じゃないよね。
あの、はい、どっちかっていうとこうなんていうのビッグデータを解明したりすれば、うん、割合キュッとこうはまっていく感じかなっていうのはあるんですけど、うんうん、その手前の自分が何が似合うかわからない、何を選んでいいのかわからないっていうのは、
何が似合うかって自分がなどうなりたいのかすらわからないってことよね。多分
そう、
うん、
それは解明できつつあるらしいんですよ、
うん、
かなりの部分。
どうありたいのかを解明してくれるの。
そう、
それ生き方、え君たちはどう生きるかみたいな話だよこれ、
まあまあ、っていう、
うん、
なんか多分そういろんなのがあるんですけど、
うん、
ZOZO は それはこのニアウラボでかなり見えてきたと言って、うん、言ってるんです、
うん、
普通のお洋服屋さんだと解明できないようなインサイド、
インサイトですね、
うんうん、
でこれはね結構今までいろんな Google とかもそうなんですけど、
うん、
あのいや Google って検索技術とかさ、
うん、
リコメンド技術で言ったらもうデータの蓄積量がもう半端ないから、
うん、
すっごいこうピンポイントでぶつけてこれる人たちなんですけど、
うん、
ファッションの検索に関してはやっぱりね内面のことをやっぱり理解できてないんで、
うん、
あくまでなんか表面的なリコメンドばっかりがなんかこう精度が高まってるんで、
はいはい、
だから多分 Google ショッピングとかで、
うん、
がいまいちなのって、
うん、
そこなんですよね、
うん、
なんかちょっと違うんだよなみたいな、
うん、
で僕らも欲しい服探すときに赤いシャツとか、
うん、
クロップとなんとかみたいな検索するじゃないですか、
うん、
そうじゃないですよね本当は欲しがってるのは、
うん、そういう明確な言葉からこう
赤いシャツはそもそも欲しい人限られるってことですよね。
いや
なんか新しい服買いたいんだけど、
そう、
なんか欲しいかもよくわからん。
わかんない。でとりあえずトレンドでなんか言ってるからクロップトみたいにやってるんだけど、うん、本当はそこじゃない。検索ワードもそこじゃない。
うん、
でその手前の本当に自分が欲しいものが分かってれば、
うん、
より検索するときにもいいのが検索できるし、
うん、EC で特にそういうワードでいかなきゃいけないもんね。
そうそう。
うん、
っていうその手前の部分は5割できたんで。
うん、
残りの5割をこうちょっとアップデートしていくっていうのが、
うん、
だから結構ねしかも2年後って時間区切ってるんで、
うん、
結構自信があるんじゃないのかなっていうのが僕の見立てでございますね。
でもさそういうデータをさ、
はい、
さっきウェアに搭載するって言ったけどさ、
はいはい、今ウェアに搭載したんですよ。
した、
はい、
なんかわざわざショールーミングストアにしなくてよくないと思って。EC 本丸は EC なんですから、なんて数々の巨人たちが、巨人も小さいところも爆死をしてきたショールーミングストアというやり方じゃないです か、
うん、だ
から
そこがさっきも言ったその、
うん、
より要は EC の外にあるリアルなトラフィックを取り込むときにどうするかっていう、
うん、
やっぱりこのままだといくら EC 頑張っても、
うん、
いや地上だけ頑張っても、
うん、
頭打ち感はあるんですよね。あの要は5000億円超えて、
うん、
でなんかこう中長期的に8000億っていうのを、まあ、目指してるんですけど、
うん、
いくら EC だけで頑張ってもなかなかこれ以上伸ばせない。だからそれだったら EC 化率 15% でも 85% のところにタッチポイントを増やした方が圧倒的に成長スピード早い、
うん
うん。でも本当僕それであともう一個うまいなと思ったのが、
うん、
この ZOZO のショールーミングストア、
うん、
やるとした時に じゃあ結局 ZOZO って別に自分たちで服作ってるわけじゃないんで、うん、テナントさんの服扱うわけじゃないですか、
うん、
でテナントも要はブランド側も服のサンプルを置くだけでいいんですよ、
うん、
負担って、
うん、
ちょっと服のサンプルちょっと置かせていただいていいですか、
うん、
まあ、それだとその細かいちょっと負担ぐらいあるかもしれないけど、
うん、
それだけであとは売り上げが爆増する可能性があるってなったら、
うん、
ああ全然置いてくださいねっていう負担ないんで、
うん、
テナント側にってなると非常にうまい方法なんですよ。
濡れて似合わよ。
そう。で場所さえ、でそんなに、まあ、あのバーチャルミラーの開発費とかどうか分かんないんですけど、うん、あのバーチャルミラーになるかどうかも分からないんですけど、
まあでもあんな別に入ってる店舗ってすでにあるから、
そう
世の中にすでにあるものである程度できるもんね。
そう、これかなり画期的な。でその発表直後にあの社長、澤田社長のインタビューがあったんで、これもうあれじゃないですか、もう全国に何十店舗やるんじゃないんですかみたいな感じでまたちょっと煽り気味に聞いたんですけど、
うん、
いやその予定はありませんみたいな、うん、なんか全然
大丈夫。横山さんの推測と澤田社長の頭の中にはだいぶ乖離があるんじゃないかという
じゃあそれは あくまで煽っただけなんで、うん、そんなにこうこれを何個も、うん、その数年内に50店舗とかそういう感じじゃなくて、
うん、
なんとなく雰囲気で言うと、うん、まずは都内にそれなりの規模で、
うん、
あの大きさのものを作ってそれで検証するような感じでしたね。だから小型のやつを あらゆる都市にバババって作っていくっていうよりもまずは都内に、
うん、
なんか多分大型、
今の表参道とはまた違う
感じ、全然違う感じ、うん、あれは単なる実験店舗なんで、
うん、
大型ともね、ちなみにどうぞは言ってなかったですね、
うん、
大型ですかって5回ぐらい聞いたんですけど、
うん、
そこは全部スルーしてた。
うん、
あのもしかしたら違うか、あの大型だったから何も言わないかだったなと思って、どっちか2分の1だなと思って
それ聞かずとも2分の1なんだよ、そこから可能性はそう
っていうね、
うん、
感じ
です。そのすでにじゃあ5割は解明できたとおっしゃるものをすでにウェアにはある程度搭載されてるんでしょ、うん、ウェアはどうアップデートされたの。
ウェアはね、
うん、
もうウェアやれば分かるんですけど、
うん、
なんか何個かアンケートと、アンケートに答え、
うん、
でなんかそうすると12タイプの類型化された、うん、なんかスタイリングなんかこう加工出てきて、
うん、
そこからこう3つぐらい、3つかな、最大3つ選ぶと自分が思うそのウェア あのなんかコーディネートがこう出てくるみたいになる。これね細かく言うとね、なんかあれなんですけど、なんかだいたい4つの類型がなんかちょっと忘れちゃったな4つのなんかこうモード系とか、
うん、
こう系統となんとかでそれがこう なんとか何パーセントみたいなこう組み合わさってこう類型ができるみたいな。
正直さ、ああいう服のサブスクサービスも最初にさ登録するときそういういろいろ聞くじゃん、
はいはいはい、
好きなお洋服のタイプは何ですか、はい、みたいな、きれいめとかコンサバとか、
うんうん、
で普段はスカートが多いですかパンツが多いですかとか、
うんうん、
お母さんですか子育てしてないですか、うんうん、とかそういう、うんうん、チャリ乗りますかみたいな、そこまで聞かないかもしれないけど、
うんうん、
それとなんか違うの。
まあ多分一緒だと思いますよただ、
うん、
その提案してくるのが、
うん、
よりあのなんていうのかな、なんかその今現時点でウェアに搭載されてるのはまだ5割の解明の部分なんですよね、
うん、
であの結構記者会見の時も、
うん、
あの記者の人からいっぱい質問が飛んでたんですけど、なんで ZOZO タウンじゃなくてウェアなんですかっていう話がみんな出て、それみんなそう思うんですよ、
うんうん、
なんでウェアやねんみたいな、
うん、
でだってウェアで似合ったの見つけたらまた ZOZO で買わなきゃいけないじゃん、
ね、
そう、で、うん、それ結構ハードルめちゃくちゃ高いんで、
うん、
だから澤田社長が言ってたのは、
うん、
結構まだねあの実証実験中なんで、
うん、
まずはウェアでより精度を高めたい、
はは、
で ZOZO タウンに本体にあのやるとやっぱ ZOZO タウンのあるなんか結構 ZOZO タウンってこう精緻なアルゴリズムで組み立てられてるので、
ははは
ちょっといじるだけで、うん、
大変なこと
に売り上げが変わっちゃうらしいんです。
なるほど、
だからまずはウェアでっていう話、
試行錯誤は小さい方でやりましょうってことですね。
そう、
うんうん、
だけどそれも踏まえて、うん、2年後にリアルショールーミングストアをかましてくるってことは、
うん、
多分 ZOZO タウンもこう2年後に合わせていろんな会なんていうのなんかこう本体もなんか大掛かりな何かしていくんじゃないかなと思って、それはね、うん、あの僕の完全な憶測なんですけど、だ結構 ZOZO にとって、
うん、
2026年っていうのは結構大きな年で、まあ、ZOZO にとっても大きな年ってことはファッション業界にとっても結構大きななんかターニングポイントになるんじゃないのかなっていうのが私の見立てでございましたと、はい、お時間も結構よろしいようで、
はい、
なんかあと質問があったら今答えますけど、
自分で利用したことないの？
何を？
ニャウラボ、
まあ、付き添いで行って、
なんかさ、ファッション番長よりも多分さ、
はい、こういう僕みたい
な、ね、中高年になってなんか、ね、あの頃こういうの似合ってたけどなんか今となっては何が似合うのかよくわからんみたいな。
だからさ、
うん、
でも俺さ、
うん、
なんかやっぱりちょっと抵抗があって、
何に？
なんかその似合うとか言われたくない、恥ずかしい。
だから
あでもそういう人多いと思うよね、実際は。
でさ、なんかこのいろいろそれ今回の今日のためにいろいろ記事を読んできたんだけど、
はい、
あれだよね、ファッション系の媒体はみんなさ、そういうおしゃれな子が体験してるから、
そうそう、
あんまり参考にならない。そう、
参考
に
これは何も本来の意図とは使用方法がずれているみたいな、
そうな
ん、うん、
それはね、そうなんです
よ、
ね、
うん、
なんかもうちょっとなんかあんまりそういう、でもなんかやっぱりみんな、もう僕もそうですけど、うん、まあ、僕も46になっちゃってるんで、
うん、
あれですけど、やっぱもうそういうトラウマじゃないですけど、
トラウマ、
あのなんていうの、似合うとかが、うん、似合うとかを知りたいっていうのもちょっともう嫌だっていう気持ちになっちゃって、
確かにおじさんだとちょっと恥ずかしいかもね。
そう、なんかちょっと心のどこかが、
おばさんも恥ずかしいよ、
うん、そう、そのなんかやっぱ怖いっていうところがなんかあるんですよね。服を買うとき似合うとかファッションみたいなところに対してどっかに怖いと思う部分があるんですよね。だそこをあのそこに結構チューニングしてぶつけてくるっていうのって、そこに至る、そこだっていうふうに思うファッションテック ZOZO のあのそこにぶつけてくるっていうのは、いや結構あのすごいなとは思ってるんですよ、
うん、
そこに来るかと思って、
うん、
あんまりこうファッションってなんかチャレ、なんかこう、
うん、
とにかく華やかだったり、
うんうん、
なんかおもろそうなとか、
うん、
いい感じのブランドとか安いとか、うん、安いけどいいなんかかっこいい服とか、
うん、
そういうのばっかりやってきて、
うん、
内面に、
うん、確かにね、
向き合って
世の悩みの本丸はそこじゃないかと、
ファッションの本丸そこじゃねえかっていうところにやって、うん、もう何億円も、
うん、
もうニャウラボだって何億円も使ってるし、
うん、
そのデータの解明だってすごい優秀なデータアナリストみたいのとか、
うん、
みんなもう総力を上げてそこにぶつけてきたっていうのは、
うん、
なんかまあなんていうのかな、まあ リスクはないわけじゃないとは思うんですけど、
うん、
まあ、野心的というか、
うん、
なんかこう世界的な世界のファッションテックの中でもなんかそこにぶつけてきたっていうのはなかなか良かったんじゃないのかなと、な上から目線でしたけど、
なんか世界のファッションテックっていうか、こうこれって日本人だからの部分って あるんじゃないかな、私は思うの。
ああ、こんなに似合うを恐怖を感じてる人たち、
うん、なんか別にそんな、うん、
まあ、海外で好きなものを着ればいいやぐらいの、
他人が何を持ってよ、別に、うん、ママ友に何を生まれたって別に良くないみたいなっていうマインドセットだとさ、なんか着る本当に似合うものが何なのか迷うみたいな悩みがそもそも存在しない国ってもしかしたらあるのかもしれない、
ね、日本ならではの、うん、もしかしたら
東アジア圏の考え方、うん、
日本だけで あの雑誌で1週間コーデとかやってんの、
あ、日本だけかどうか分かんないけど、まあ、なんか、うん、
っていうのに聞いたことありますよ。
そうそう、ただなんかあれはただ日本のメディアが成熟してたからあそこに到達したっていう考え方もあるんで、
うん、
ただ単に他の国だとあそこまでメディアが成熟してなかったっていうあの、はい、考え方もあるとか分析もあって、
うん、
あのまあアメリカっていうのは雑誌大国なんですけど、うん、それ以外の国ってあんまり 雑誌って成熟してないんですよね。
まあ、確かにね。
あの一部のモード誌がなんか、うん、いやあれはすごいんですけど、うん、そうじゃなくて 大衆というか一般的な人に向けたファッションの提案っていうコンセプトがそもそも成立してない国が多かったんで、というだからまあその今おっしゃってたグローバルでどうかっていうところ、うん、それは多分 ZOZO の課題とも関係してて、うん、これから ZOZO もグローバルに、うん、あの展開していかなきゃ、そこはやっぱりもうほとんどないんで、そこがもしこの似合うが、またグローバルでずれてくるとグローバル展開もちょっと遅れてしまったりとか、うんうん、逆にこれが海外でも通用するんであれば結局ビジュアルコミュニケーションの部分が大きいんで、
言葉を超えるもんね、
はい、うん、そうすると海外進出の大きなステップにもなり得るという感じなのかなという感じです。はい、というわけで今日のポッドキャストここまでとさせていただきます。お手紙お待ちしてます。
お待ちしてます。
よろしくお願いします。